この世にあるとも思えぬ一民族を私の想像力で作り出そうとすれば、その民族の国に私は勝手な名前をつけて、もう一つのガラパーニュの国を打ち立て、はっきりとその国を空想上の代物として扱い、実在のどんな国だろうと私の夢物語に巻き込まずに済むようにする。ただしそうなると、その夢物語そのものに文学の印をつけてしまうことになるのだが、私はまた実在する国のどんな些細な現実だろうと何事においても再現したり分析したりしようとはせずに、その逆こそが西欧的な陳述の基とするところなのだが、この世の中のどこかしら彼方のいくつかの特徴性を抜き取って、その特徴線で一つの世界をはっきりと形成することができる。日本と私が勝手に名付けるのはそういう世界である。世間の人々が歴史的に、哲学的に、文化的に、政治的に比較対象する2つの現実として、世界の存在を垣間見せてくれる特徴性の彫像庫となりうる。東洋を見つめるときに私が捉えうるものは、それは西洋とは別の象徴、別の形式上学、別の知恵ではない。この知恵は貴族望ましいものではあるのだが、それは複数の象徴世界のそれぞれの固有性、相互間の断絶、変動、転換の可能性なのである。将来いつの日か、私たち西洋人は西洋固有の暗黒の歴史を読んで、西洋のナルシシズムの濃密さを明らかにし、私たちが時折耳にすることもあった区別への訴えかけを各世紀にわたって検討しなければならぬ。未知のアジアを基地の言語に頼って西洋化することばかり企てて、ボルテールの東洋、そしてアジア雑誌のピエール・ロッチのエール・フランスの東洋、世紀にもわたって欠けることなく行ってきたイデオロギー的失地回復、これを私たちは検討しなければならぬ。今日東洋から学ぶべき事柄はおそらくセンターであろう。膨大な認識の作業が現在必要であるし、将来もなお必要となるであろう。それが遅れているのはイデオロギーによる隠蔽作用の結果に他ならない。だが同時に、再現もない暗黒の地帯、資本主義国日本、アメリカ文化化作用、技術革新へと掘り進むことをあえて見送っても、なお一筋の細い光によって探り求めなければならないのは、別種の象徴でなく象徴の裂け目そのものである。